ということで、2011年4月22日の、クリスさんとのインタビューをお届けしました。英語だったので、日本で聞いていらっしゃる方は、ちょっと難しかったかもしれませんが、ものすごく短く要約すると、私が人って何ですかって聞いてるんですけど、人っていうのは、まあ、アメリカでは、20世紀の初めにこう SF のファンたちが作った同人誌みたいなものから始まってるんですが、70年、80年代は音楽のバンドのファンジンとか、いろんな、もうそれからいろんな種類の、人ができているんですが、クリスさんにとって人っていうのはメインストリームとは違う、もっと個人が声を出すことができる、届けることができる媒体で、いわゆるこう大きなメディア産業の中では排除されがちな声をこういろいろこう出すことができると。でクリスさんはライブラリアンなので、ライブラリアンの立場としては、ライブラリアンとは人々がこう情報にいかにアクセスできるかっていうことをこう手助けしていく、そういう仕事だと思っていて、でだからこそこう人っていうのはこうオルタナティブにいろんな声が反映されていて、それに関心を持った。で今のアメリカではこう、まあ、レコードショップとかインディペンデントの本屋さんとかでしか人を扱っていないけれども、でも図書館とか大都市だったら図書館とかでも人コレクションがあったり、こう人フェスが開かれてワークショップがあったりとかしてますよというお話でした。リュータさんいかがですか。リュータさんは図書館でも、お仕事をされていたりしますが、このクリスさんのインタビューもう5年半前ですけども、
はい、
聞かれてなんか昔だなっていう感じですか。
いや、そんなに変わってはいない
状況、変わって
そんなに変わってはいないんじゃないかなという気もしますけどね、その、図書館とかで扱うところっていうのは当時に比べると増えてるかも、知れないですね。あと、まあ、人の、その、まあ、個人的なメッセージとか政治的なメッセージとかを込めているったものに、はい、まあ、変化してきた。で、まあ、そのまま、そういう状態で続いてるじゃないかなと。まあ、内容はいろいろ増えてるのかもしれないですけど。
そうですね。パージンって言われるパーソナル人も、大きな政治というより自分の置かれた立場で自分のことを語っていく、それが暮らしだったりいろんな悩みだったりする、そういう人もあれば、コミック、ミニコミック、ちょっとイラストがいっぱい入っているような人もあれば、アート人もあれば、クック、DIY に関する人もあればといろいろ言ってましたね。でも図書館でこの人コレクションがしてるところが増えたり、ワークショップがあるのはどういう流れなんのかな、アメリカの図書館で。
まあ、いくつかのものが合わさってると思うんですけど、一つはやっぱり、ローカルな情報っていうのが、まあ、人を使うとローカルな、本当に地元がいる人が作ったものっていうのがそこにあるっていうことになるので、フォーカス、ローカルなフォーカスにしやすいっていうのもあると思いますけれども、あと、まあ、図書館は今は、今のアメリカの公共図書館は、まあ、公共に限らないですけど、やっぱり印刷した本、商業出版されて印刷した本の割合っていうのは減ってきてるので、利用されるものとしても、電子書籍とか、あと、インターネットを使う、に来る人とかも普通に多いので、フォーカスが、いわゆる、商業的に出版された本からは変わっているっていうのが一つあるのと、それと、まあ、関連して、もっと図書館がものづくりにする場みたいにしようみたいなのもありますよね。ファブラブとかもそうですけど、3D プリンターとか設置したりとか、あと、メディアを作れる、ビデオとか動画とか音楽とか作れる、施設を導入してみたりとか、そういうのでも人に来て集まってもらおうとか、そこの流れからその自己表現 をする場所にしてもらいたい、ですね。情報に接する、まあ、一番すごい、なんていうか、基本的なイメージからすると、本を読むだけの場所ではないから、次は情報に接するだけの場所ではないから、情報を発信できる場所から、まあ、情報だけじゃなくて、芸術的な表現とかも発信できる場所、そういうふうにしたいっていうのは、あると思います。で、そういうことを考えたときに、人って割と理想的というか、何でも、その情報も発信できるし、芸術的な表現も発信できるし、あと自分で作るものだし、みたいな意味で、あとみんなで作ってもいいし、とか、結構便利な、便利って言うとあれですけど、人の持ってる幅広さっていうか、なんかが、
幅広さと手頃さですね、自分が持ってる紙と鉛筆でもできるし、ペンでもできるし、ハサミでもできるし、ホチキスでできるし、でなければそういうものも提供しますよと言って図書館が簡単な材料を揃えて、でテーブルがあって、で今のお話で面白いのはやっぱり図書館という場所に人が集まって、そういったことをみんなでワイワイ一緒にできるっていうところですよね。個人が学んで家でするというよりは、情報を得てするというよりはワークショップの形でやってるっていうところ。
そうですね、
面白いですよね。それってでもインディペンダントメディアセンター、アバナシャンペーンとかのインディペンダントメディアセンターがまさにやっていたことですね。情報発信とアートっていう。
そうですよね。で、そうですね。で、インディペンデンスメディアセンターは多分、まあ、オルタナティブメディアセンターみたいなものに位置づけられると思って、まあ、それは、どこがオルタナティブかっていうと、そのクリスの話にあった、コーポレートメディアに対する、その商業メディアに対するオルタナティブっていう意味で存在するんで、まあ、で、図書館はもうちょっと中立的な立場に、あるべきとされているので、ちょっと違うけど、まあ、やってることは。
なんて言えば。方法としては同じ、
ね。中身は結構似たようなものになるんですよね、多分。
でも、それを図書館がやることによって、より多くの人が、そういった、ツールとか方法とか、いろんな人の経験をシェアする、こう、来やすいっていうことはもちろんありますよね。
そうですね。
で、それが、クリスさんの話の中にも出てインフォショップとかでもジンが置いてあるよっていう話が出てきましたけど、このインフォショップっていうのも情報をこう、いろんな風に共有するような場所、まあ、いろんな思想の人が集まるけど、場所が、多分、アメリカでは、オルタナティブなインフォショップみたいなのがたくさんあって、でそれが日本とかアジアの他 の, 国々とかでもインフォショップっていう形とかオルタナティブスペースとかってい う, こう、まあ、言葉がそう言葉でそう表現しているかわからないけど広がっているのかなって、それぞれの場所で広がりがあって、でもそれがこういろんな場所の話を聞いてると似ていたり、なんでそれが必要かというと、その背景が非常にグローバルな問題があったりとか、さっき の, 商業主義に対するこう商業主義に組みしないという、メインストリームに組みしないっていう、そうい う, こう流れがあったり、 DIY の流れがあったりするのかなっていうところは、これからなんかいろいろ見ていきたいなと、遥かな章でも見ていきたいなと思います。遥かな章もアメリカのからのコミュニティラジオからですけども、日本やその他の地域をつなげて、いろいろ情報交換をしたりとか、そこの暮らしの様子を届けたりとかしているので、非常にこの5年半前のクリスさんのインタビューですけど、今もう一度聞き返してみたら、その流れの中に、いろんな世界の流れの中にこうクリスさんの話もあって、今もあってるのかなというふうに思って、今日これをお届けしました。きっとこういうインディペンダントとかオルタナティブな活動っていうのはこれからますます必要になってきたり、必要な人が多くなってきたりするんじゃないかなと思います。来週はちょっと寒くなると、リュタさんも、セントルイスも寒くなるんじゃないかなと言ってましたが、どうぞどうぞホリデーだーと言って気を緩んで風邪をひいたりしないように暖かくして、お過ごしください。 来週また同じ時間に遥かな章で、お会いしましょう。WRFU is an open forum for the Champagne community. Views expressed those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.